ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今日のハピリーテーマは匂えばわかる。さあ皆さん、ぜひここからは鼻をヒクヒクさせていただいて、いろんな匂いを感じながら、いや感じられるように一緒になりましょう。この時間スタジオにお越しくださったのは、汗や体臭の研究の第一人者でいらっしゃいます、ゴミクリニックのゴミ常明先生です。おはようございます。
おはようございます。
先生、ようこそお越しくださいました。
ようこそ。
ありがとうございます、
はい。
ちょっといつもとは違う緊張感を持って先生の前に座っております。なんかいろいろ匂いとかバレるんじゃないかと思って、よく言われませんか？
このぐらいでも匂いはね、わかりますか？
いやだ先生、しかも目見開いて言った今。あのゴミ先生、これまでに延べ何人ぐらいの方の体臭や、
もう 何万人ですよね。
そうですよね。
33年に匂いの治療してますから、
はい、すごい。あの治療をしたいというふうに、匂いのね、治療をしたいと言って来られる方の、多くはどういう匂いに悩まれる方ですか？
あの実はね、この体の匂いで悩んでる人というのはね、自分の匂いが嫌だと悩んでる人はいないんですよ。
え、どういうことですか？
自分の匂いが、これ自分は嫌いだと悩んでる人いないんです。自分の匂いなんかいいじゃないですか、
別に
自分自身ですからね、ところがその悩んでる人はね、この自分の匂いで他人を不快にしてるんじゃないか、迷惑をかけてるんじゃないかと悩んでるんです。
なるほど。
つまり、人を思いやって悩んでるんですよ。
いい人たちなんですね。
だから優しい人、真面目な人が多いんですね。
そっか。あの周りにすごく気を使ってしまう方が、先生のもとに助けを求めて来られることが多い。
そうなんですよ。しかもね、匂い見えないでしょ。
見えない。
ね、本当に自分の匂いで人が不快になってるかどうか、分かんない、不安なんですよ。
あの言ってくれた方が気が楽なことってありますよね。あなた臭いわよとか、
そうなんです。でも遠慮して言わないんじゃないかな、と思ってるんです。
なかなか言えないですね、ただ、たまにあるのは、そのお父さんと洗い物さ何分けてとかっていう話を聞くじゃないですか。年頃の娘さんが言うとか、
それはね、もうね、親子関係の問題。
本当は匂いじゃないんですか？先生、
夫婦関係の問題ですよ。
先生、これ一石を投じてますよ、今の日本の風潮に。
あのですね、でもね、この匂い、もしね、娘さんがお父さんにそういうふうに言ったらね、お父さんね、ショック受けるでしょ。
もちろん
こんなことになったら困るんですよ。例えば会社に行くじゃないですか、会社に行った電車の中で隣の人が咳込んだり、くしゃみしたり、
たまたまね、
で窓を開けたり、急に咳立ってしたら、それってね、
自分のせいかなって思う、
自分が匂ってるね、思っちゃうと、
思う
どういう気持ちになりますか？
いや、もう、いたたまれないし、
真面目な人なんですから、
なくなる。
真面目なお父さんだったら、自分は人に迷惑かんって、自分と存在を否定しちゃうんですよ。
そういえば娘にもあんなこと言われてたなと。
そうなんです。
いや、そうか、やっぱりいろんな人に迷惑かけてんのか、ゴミ先生お願いしますってことですよね。
それで困るんですよ、来られても。
え、なんでですか？
なぜかというと、そういう人たちっていうのはですね、言葉でね、匂ってませんよと言っても、
もう、そっか、納得できないんだ。
納得できないんです。
で、本当は匂ってない方が多いってことですか？
そうなんですよ。
わうわうわ、これ困った病気ですね。
匂ってないのに匂ってると悩んでるんで、治療にならないんです。
そうか、匂いそのものの治療じゃない部分なんだ。
そうなんです。
ぶっちゃけそういう方の方が多いってことですか？
私のクリニックではね、7割ぐらいの人は、そういう人ですね。
ゴミクリニックに、匂いで悩んでますって来る患者さんの7割は匂ってない、
そうなんです。本当に治療のね、必要がある患者さんは 2、3割。
あ、そうなんですか。
そんなもんなんですよ。
わ、その人間ってやっぱり、じゃあそのイメージとか、思い込みに支配されてることの方が多いってことだ。
そうなんですよ。
うわ、
嗅覚の特徴ですよね。嗅覚っていうのは曖昧じゃないですか。
ズバリ言えなかったりするものですもんね。
そうそう、音だったらね、五線の中に収まる、
音符になります
ね、匂いだったらはっきり、白黒はっきりしてるじゃないですか、匂いって感覚的なものでしょう。
確かに、
で、僕がアドバイスするのでね、
ぜひください、
一番有効なのはね、自信持ちなさい
やっぱそこか。
実はね、僕もね、匂いがちょっと濃い方なんですよ。
そうなんですか？
匂いって濃い薄いって言わないですけどね、強い方なんですよね。
あ、そうなんですか。
で、若い時結構悩んでたんです。
へー、
はい、あの研究をされながらもご自身でも悩んでらっしゃ
る。それで実はね、はい、匂いっていうのはね、はい、その人しか持ってないんです。世界中で一人だけのもの、
はい、これ今さっきの8時台に動物の匂いの話をしていただいた先生がいらっしゃるんですけど、はいはい、動物もそれぞれの個体を認識するために違いがある、はい、人間もそういうことですね。
同じです。人間だって動物じゃないですか。
そうですよね。
ロボットじゃないでしょ、
ね、
だから、はい、そういうその人しか持ってない匂いは、うん、まあ、いわば個性。
はい、その通りだと思います、
ね、
はい、
個性は自分自身じゃないですか、
はい、
だからそういう個性だという、うん、自信持って、はい、ね、前向きに、ね、はい、堂々と生きてきたら、はいはい、周りの人僕の方が臭いと思わなくなったみたい。
はー、まあ、そもそもきっと臭いとは思ってなかったのかもしれないですよね。その本人が気にしてるだけでね。
まあ、それはありますけどね、
はいはいはい、
ですからね、匂いを気にする人っていうのはだんだんね、はい、こう消極的になる、
なります、きっと。
口臭気にしてる人は無口になったりね、は
い、そう、口開けないようにとか、 そのまあ脇汗が気になる方は常にこうキュッとこうね、そうそう釣り革持てないとかね、
うつむき加減になるでしょ、
汗かきたくないから外出ないとかね。
それが、は
い、
草っぽく感じちゃうんですよ。
あー、もう見た目に、
そうそう、
そういう風に相手にやっぱり思わせてしまう
ね、
はい、
課長さん臭いって言いやすいけど、はい、社長臭いって言いにくいでしょ。
絶対言えないですね。ね、
文化放送だってそうでしょ。
いやいやいや、文化放送、言えないですね。
言えないです
ね。言えないですね。ね、はい、
ね、それは堂々としてる人は臭く感じないってこともあるんですよ。
なるほど。
うつむき加減なんて、そういうね、これね、イメージ集という側面があるんです。
え、そういう言葉があるんですか、先生。
そうです、そうです。
イメージ集？
そうです。はい。で、
はい、
人の匂いが好き嫌い、はい、ね、
うんうん、
自分の匂い、いや、今度は人の匂いですよ、はい、好き嫌いを判断するのにほとんどが、はい、まずね、見かけで判断してる。
うそー、
本当なんですよ。
だって好きな匂いとか先生あるじゃないですか。
それはね、はい、あるんです、
はい、
それはね、あるんだけど、うん、どちらかといえば、はい、見かけで判断してる方が現代人多いね、特に女性は。
うそー、え、そういう実験ってあったりするんですか、先生。
例えばね、
はいはいはい、
靴下ね、
はい、嫌ですね。もうその時点でなんか嫌なイメージが。
もうワンとしてきましたね。
してきました。
靴下、
はい、
匂うもんなんですよ。
そうですよね。自分のも臭いですもん。
そうです、そうです、はい。それをですね、はい、中高年の男性に履かした靴下、
はい、
若い男性に履かした靴下を、若い女性に嗅いでもらって、どっちが臭いですかって、もう中高年のおじさんの靴下がもう断然圧倒的だと。
あ、それ、この靴下は中高年の方のですよ、はいはい、これは若い方のですよってお伝えして、嗅いでもらう。はいはいはい。
逆にしても、そうに言うんです。
お
で、実際に後で匂いセンサーで測ると、はい、若い男性の方がホルモンの関係で靴下臭いんですよ。
思い込みですか。
そう、
おじさんは臭いって勝手に思ってんだ。
思い込みというよりも、はい、
まあ、イメージ
見かけで判断してるって言ったらいいんですかね、匂いを。だからね、はい、加齢臭、
今日ものすごいメッセージ来てます。
加齢臭っておじさん臭って言われるじゃないですか、
は
い、
言われます ね、
ね、はい、若い女性からおじさん臭いなって言われるでしょ、
はい、
それはね、多分ね、中高年の男性が例えば駅で唾吐いたり、
うん、
食物迷惑で石破したり、
うんうんうん、
ね、
はい、
あのネズミ色の唇ばっかりしけたり
、はい、
鼻だけじゃなくてね、はい、目にも臭いっていう意味なんですよ。
イメージ、おじさんの、はい、まあ、中高年の男性の、はい、イメージで、
そう、臭いって判断
カレー臭を思い描いてしまってる。
あのね、僕のところに、はい、あの奥様からね、最近カレー臭するわよって言われて、
はい、
来た患者さんがいたんですよ、
。
で、どうもよく聞くと匂ってないんですよ。
あら、
よく聞くと、ね、
嗅ぐとね、はい
はいはい、で、いろいろ聞くとですね、その人が現役でバリバリ会社行って働いた時はそんなこと一言も言われなかったって。
そうですね、
ね、
はい、
リタイアして、はい、家でゴロゴロするようになったから
急に
言われるようになった。つまり奥さんにとってはね、粗大ごみになら
ない。あ、ひどい。先生、しかも笑いながら喋ってますね。
いや、心は真面目なんですけど。
いや、もちろんもちろん、
顔だけ笑ってるだけです。
え、でもこれぐらい笑い話にしちゃいなさいってことですよね。
そうそう、そういうことなんです。そういうことなんです。
要は
もうね、はい、鼻につくなってことなんですよ。
あ、そう、日本語でありますからね、はい、鼻につくっていう言い方がね。そうそう、
だからもうリタイアしたらどんどん積極的に、
はい、
もう今まで通り積極的にいろんなことをしてですね、うん、
はい、
もう自信を持っていればですね、
はい、
奥様だってね、
そんな風には、
うん、からまあもう一つはですね、
はい、
夫婦関係が良好だと
言わないですよね。
言わない。
先生、その通りだと思います、
はい。 僕のところはね、
はい、
先生の話は濃いんですが、はい、家内は薄いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、臭いなんて言われたことないですよ。
あら、先生良好でいらっしゃる。
良好だからなんだと思う。
いい話です。
家内は反論するかもしれませんけどね。
いやでもこれ、例えばですよ、奥様が以前気にならなかったのに最近なんかもう旦那の匂いがちょっとなんかあれだわと思ったら、はい、あら、私何か旦那様に対して気に入らないことがあるのかしらと、はいはい、溜め込んでしまっているのかしらと思ってもいいですか、
はいはい、そういうことが大でしょうね。
あ、大なんだ、
はい、実際に相当ばっかし言えないこともあるんでね、まあ、もちろん、はい、あるんでね、はいはい、
そうですね。
ただね、この匂いはね、人間関係ですよね、うん、だから、うん、そうですね、ほとんど悩んでる人は先ほど言ったように、はい、離れ小島で一人住んでてね、自分の匂い嫌なんて思う人いませんよね、
はい、いや、いないと思いますね。
人間関係の悩みなんですよ。
対人ってことですね。
でその人間関係で、これちょっとアドバイスしたいのはね、
はい、
まあ、カレー臭じゃなくて今度はね、
はい、
若い人、
はい、若い人、
婚活を目指してる人、
なんですか、婚活に匂い使いますか。
つまりね、
はい、
先ほど言ったね、見かけじゃなくて、本当に人間まだ動物ですから、
はい、
本当に自分に合った匂いの人がいるんですよ。
あ、なるほど。
潜在意識で、これ遺伝的にあるんです、
は
い、
へ、
ね、動物はね、もう話あったと思いますけど、
はいは
い、匂いで選んでるんですよ。
フェロモンとかいろいろ、
そうそう、は
い、
フェロモン、人間はフェロモンないんですが、
はいはい、
匂いで選んでるんですが、はい、人間だってね、
はい、
元動物、まあ、今も動物ですけどね、
はい、まあ、ね、大くくり
で
よね、
うん、もう潜在意識の中で合う匂いの人をね、選んでるんですよ、
は
い、でそれはね、匂いの遠い人、遺伝子が遠いんです。
あ、近くなりすぎないように選んでるんだ、
は
い
は
い、
ね、思春期の娘さんがお父さん臭いって言うでしょ、
はい、
いいことですよ。
近いから、
近い人を選んじゃダメなんだから。
なるほど、
お父さんと匂いが違う人、遠い人を選ばなきゃダメなんです。
だから嫌悪感を持つのはごくごく健全な、
そうです、
正しい進化な、はい、進化、成長、
はい、でこういうまた実験やったことあるんですよ、
はい、
シャツを嗅いでもらって最初に、
はい、
それですごい素敵な匂いだと、うん、女性にね、
うんうん、
嗅いだシャツのその登場人物を着てもらって、
はいはい、
ね、さほどイケメンじゃないんだけど、
はい、
やっぱりこの人がいいっていうことが多いんですよ。
へー、話したりとかしてみても。
だから婚活はね、
はい、
今ね、
はい、
皆さん、
はい、
ね、見かけ、
はい、
目で選んだり、
うん、
ね、甘い言葉、
はい、
耳で選んだりしてるでしょ。
あとデータとかね、
そう、ちょっとね、
はい、
もうね、見ざる聞かざる、
うん、言わざるで
嗅ぐざる、
嗅ぐざる、
嗅覚を信用してね、
は、
選べば、
はい、
間違いないですね。
先生、下手に、なんかフレグランスとかつけないで婚活してほしいですね。
そうです、何もつけていかないで、ね、で行った方がいいですよ。
ごまかされないで、
はい、
はい、
ね、それでこうもう間違いない、
うんうん、
いい関係なんです、
はいはいはい、
遺伝的にも、うちのあれかまたすいませんね。
自分のこと先生よっぽど仲いいな、はいはい、
僕が濃いですよ、で神さん薄いですよ、
はい、
遠いんですよ。
あ、だから引き合ったんだ。
そう、非常に良好な関係ですよね。す、
先生、奥様の匂いがお好きですか。
家内が僕の匂いを好き
みたい。あ、そうか、なるほどね。先生ちょっと一曲挟ませていただいてですね、先生、この匂いは危険だよっていうものがきっと人間にもあると思うので、 その話をちょっと伺ってもよろしいでしょうか。う、ね、はい、先生、ツイッターのタイムラインも随分盛り上がっているようです、はい、本当にありがとうございます。目で見ても臭いっていうね。
そうなんですよ。
がっかりですね。
耳にも臭いって、
いやだ。
親父ギャグを言う人はそうに言われるんですよ。
本当ですか、はい、先生、ね、はい、人間の、
うんうん、
体調が悪くなると、
うんうん、
絶対匂い変わりますよね。
そうなんです。先
生、絶対そうですよね。
そうなんです。
これ気づくべきですよね。
そうなんですよ。実はね、
はい、
今言ったように、
はい、
匂いっていうのはね、生きてる限り誰でもあるもんでしょ、
はい、
死んだらもう匂わない、お骨になったら匂わないじゃないですか、
はいはい、
生きてる証なんですよ、
はい、
じゃ生活臭なんですね。
そうですよね、はい、生活臭、
だからこれはね、お互い様であって、はい、否定するものじゃないですよね。
そうですね、
はい、
まあ、自分で自分の匂いの変化に気づくべきだし、
はい、そうなんです。
例えば家族の匂いにも気づいてあげられればいいですよね。
そうです。ですから、そういった意味で生活臭としての体からの匂いですね、
はいはいは
い
はい、
それから個性としての匂いというのは不快じゃないんですよ、
はい、のはずですよね。
嫌な匂いじゃないんです。
もしくは不快というか、あれ、なんか変だぞとか、はい、なんか臭いぞって思うってことは、はい
はい、
不調なところがあるってことですね。
そ、はい、それね、
はい、
大衆じゃないもん。
あ、それ大衆って言わない。
大衆って言うんですけど、
言うけど
体の中の健康が損なわれたサインかもしれないんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね、うん、これでもそれを匂いの種類っていうのは我々、まあ、もちろん全部はわからないですけど、うんうん、本能的になんか変な匂いだぞ。
これね昔ね昔の先生っていうのはね、はい、球診って聞いたことありますか。
鼻の診見る、そうそう鼻で見る、
うん、だから脈診とかね、はい、視診だとか見て、はいはい、触診とかあるでしょ、はい、球診ってことやってたんですよ。
やっぱあるんだ。
で今本当にもう検査ばっかりして、うん、パソコンばっかり見てる、
ね、先生データばっかり出てきますけど
全然変えてくれないじゃないですか、はい、球診って言うと今もう本日球診になっちゃって。
お休み先生ありがとうございます。いただきます耳に来ましたよ今、
ね、いやもうね本当に大切な情報だったんですよ。
そうですよね、
医療情報だったんです、
はいはい、
ですからもしですね、うんうん、普段の自分の匂いとちょっと変わってきたなということであれば、うん
はい、
それはね健康のバロメーターにもなるわけですよ。
絶対そうだと思います。
無視できないですよ、
はい、
で奥様からそれを奥様が感じて言ってくれたら、うん、別にね夫婦関係悪いかいいとか問題じゃなくて
で
健康に大切なことですから。
なんかそのあれなんかうちの旦那ちょっと臭いぞって思ったら、はい、あなた臭いわよじゃなくて、はい、どっか悪いんじゃないって。
そういう言い方ベスト。
ベストありがとうございます。これでいいですか。
相手も傷つけないし。
あよかったよかった、はい、あ
俺のこと思って言ってくれるんだなと。
そうですよね、
はい、そうでしょ、うん、特にね、はい、あの今多いのはね糖尿病の人多いでしょ、
はい、
糖尿病ってね
若い方から多いですもんね。
900万人もいるんですよ。うわで予備軍もまた2000万人 いるんですよ、
まあ、それに近い方なり、まあ、もう、ねはい、かかってる方なり、はい、
その糖尿病がね匂うんです。
あ先生それもし言葉で表現できるなら教えてください。どんな匂いか。
バナナの腐ったような匂い。
甘い匂いってことですか。
甘いんだけど嫌、うん、な匂い、
うんうん、いや嫌な匂いですね。
もうあのフルーティーフルーティーじゃないんですよ、はい、腐ってる匂いですから、
はいはい、
それはねケトン体っていうのが、ね、多く出てくるんですよ。
ケトン体
だと、はい、それがそういう匂いなんですね。
それは体臭として感じる。
そうこれはもうあのね例えば口臭からも出るし、あのおしっこもそうですよ。体臭からも出ますし、
はいはいはい、
だからあの私なんかね、はい、あの駅のトイレ行くでしょ、
はい、
前の人が糖尿病って分かりますもん、
はい、そうなんだ。
で注意してあげたいくらいなんですけど ね
できるかどうかは別として
ちゃんと、はい、行きなさいよって、で旦那さんがもしそういう入院したら、あの糖尿病の、ね、可能性がありますから
これは分かりやすいからぜひ覚えておいてほしいですね。です自分でも他人でもね、はい
うんうんうん、あとね肝臓の機能が落ちてくると、
はい、
アンモニア要するにおしっこの匂いですですね。
は
あ
は
あ、あの肝臓っていうのはねアンモニアっていうのは毒性が強いんでね、
はい、
肝臓で、ね、無臭化してるんですよ。
なるほど、
うんはい、それで尿に出してるんですけど、うんうんうん、その肝臓の菌が落ちると血液中にアンモニアが増えるんでね、
はいはい、
汗として出るんですよ。
じゃあ体臭、まあ、汗かいた時の体臭がなんか臭いぞとか、はい、
でこのね、はい、あのアンモニアの疲労臭って呼んでるんですけどね。
疲労臭、はいはい、
実は先ほど言った加齢臭ね、
はい、
これノネナールっていう匂い物質が元なんですよ。
ノネナール、
はい、ところがね、はい、この加齢臭は実は誰でもなる女性だとなるね、うんうんうんうん、加齢現象、
はい、
だって年取れば目が見えにくくなる耳が聞こえにくくなる、うん、同じ現象
じことなんです、ね、
だから誰でも出てくるんですよ、
はい、
ところがその誰でも出る匂いねこれそんな不快じゃないしかも
本当は、
うん、
は
い私なんか好きなんですよ加齢臭、はい、おじいちゃん子だったんでね。
あそうですか、うん、
だから加齢臭が本当にする人懐かしく思いますけどね、
うん、
ところがこの加齢臭にノネナールにアンモニアが一緒になるとすごく不快な匂いになる。
疲労臭。
そうです。
なるほどね、はい、じゃあ明らかになんかお父さんおじいちゃんおばあちゃんの匂いがなんか不快だぞ、
はい、
あまりにも不快だぞっていうのはその加齢臭ではなく、はい、疲労臭が加味されている可能性が高い。加味されてるから不快になってる。
はあ。でその加齢臭に加味されるアンモニアの匂いが出やすいのはね、
はい、
体の中で今言った肝臓が弱ってるだけじゃなくてね、
はい、
感染の機能落ちてる人が多いの。
汗
の
先生汗はかいた方がいいですね。
そうなんです。冷や汗はダメですよ。
いやですね、うん、
健康的な汗ですよ、
はい、
つまり感染っていうのはね、うん、汗っていうのは血液が原料なんですよ。
あ
でも感染が血液を汲み取ってそれを出すわけいかないでしょ。血液を、はい、真っ赤な汗なんて嫌じゃないですか。
そうですね、
元にほとんど戻して残りを汗として書いてるんです。
なるほど。
でその感染の戻す機能ろ過機能が悪くなると血液の中にいっぱい少なくてもですね、はい、汗と一緒に出ちゃうんです。
なるほど。
いっぱいなくても。
じゃあ皆さんこっからの季節夏汗を、ね、止めるとか、はい、汗かかない方法を考えるかもしれないですけど、はい、できれば汗はちゃんとかく、はい、
汗をかけばかくほど機能高まるんです。
なるほど。その後のケアさえしっかりしてればそれがアンモニア臭に変わることはない。
いい汗かけば、うん、もうほとんど無臭なんですよ。
そのはずなんですよね、はい、これまた汗の話とかってもまた先生に相談できますか。
よろしいですか。
いいですか。
長くなりますよこれは。
あ、じゃあ別の時間を作りますのですいません、生放送でお時間が来てしまったんですが、はい、先生でもすごい勉強になりました本当に、はい、家族関係がいいご家庭が増えることと思います。今日この時間を聞いていただいて、
健康な体と人間関係が良好だったら、はい、体なんかに酔わないんですよ。
ありがとうございます。また名言いただきました。先生のところにもしラジオを聞いたっていう患者さんがいたらよろしくお願いします。
わかりました。
小光明先生でした。どうもありがとうございました。
こちらこそ。